週刊ウラヤミューヒ、小宮ミューヒです、昨日からですね、上海の空港で、僕はお一人上海ディズニーに行った感想やら、ね、細かいちょっとした情報やらを新鮮なうちにお届けしようというわけで収録しているんですけども、昨日ちょっとマナーの話しましたけども、今度ちょっとディズニーランドそのもののちょっと話をできたらなと思って、僕が今回上海ディズニーに行ってすごく感じたのは、超初期の東京ディズニーランドに似てるなと。いろんなこうね、なんだろう、サービスもそうだし、グッズとかお客さんの感じとかも、で、まあ当たり前といえば当たり前でね、去年オープンしたばっかりなんで、まあ超初期の東京に似てて当然なんですけど、どこら辺が似てるかというと、まず今東京ディズニーランドって行くと皆さん分かると思うんですけど、まあいわゆるコスプレとか、ペアルック、チームルック的なものがすごい流行ってるんですね。で、普通の格好をしてる人がね、見当たんないっていうぐらい、みんな何らかのディズニー関連のものを着たり、グループだったらみんな同じものを着たりとか、まあ、すごいですよね。で、あれが全くないんですよ。でも考えてみると、東京ディズニーランドもオープン当初から最初のうちってあんなのなかったんですよね。みんな別に普通の格好していって、まあ、向こうに行ったらあのミッキーの耳の、ね、帽子を買うとか、あるいはまあ寒いから本当にその場で買ったものを着るみたいなことはあっても、まあ、お土産として買うぐらいでその場で買って着るなんてことはほとんどなかったんですよね。で、あれが今のところ上海にないと。で、逆にちょっと同じ格好してる子なんかがいると、日本人のグループだったりして、あの面白かったのは、記念写真、あのキャラクターとグリーティングって言って、キャラクターと一緒にね、あの写真撮るの撮ってる時に、日本人の女の子のグループで4人アラレちゃんの格好をしてる子たちがいて、そしたらまあ中国でもアラレちゃんまあ知られてるみたいで、あのキャストが「おアラレアラレ」って言って喜んで、でみんなが「おアラレアラレ」って寄ってきて、そのディズニーのキャラクターよりもアラレちゃん4人の方が人気者みたいなやつ。そのくらいですね、こっちではまだ、まあ、コスプレと言っていいのか分かんないけども、ああいう、まあコスチューム、いろんな衣装を着るっていうのがまだないんですね。で、これはね、あのちょっと面白いなと思ったのは、僕らの音楽の世界なんかでもそうなんですけども、あのお客さんが自分で楽しむようになったら OK なんですよ。つまりライブなんかでも盛り上がってますかって言って、イエーイっていうのはまだダメというか、ね、セイホーっつってホーじゃダメで、こっちがそういうこと言わなくても勝手なお客さんがなんか勝手な振り付け考えてやったりとか、勝手な掛け声かけて、掛け声で作ってやったりとか、そうなってくるともう本当にお客さんと一体化してるというか、お客さん先導のライブになれるんですよね。で、今の東京のディズニーランドっていうのはまさにそれで、もちろんディズニーの方からねコスプレしてきてくれとか言ってるわけじゃなくてね、みんなが自分でもっと楽しもうと思って、あのペアルック着たりいろいろしてるわけですよね。で、そういう風にその与えられたものを楽しんでいるんじゃなくて、自分たちでもっとこうしてこうぜ、こういう風に楽しもうぜ、あるいは、その場だけじゃなくても、例えばじゃあブログにこうやって出してみようとか、こういうホームページ作ってみようとか、こういう応援ページやってみようとかっていう風に、お客さんが自分のこととして、盛り上がった時にやっぱり初めて本当の意味での人気というかができると思うんですよ。で、そういう意味で今上海のディズニーっていうのはまだまだ、ディズニーのサイドからこうやって楽しんでくださいね、ここはこうですよっていうのを、まあ、受け入れてる段階っていうんですか。なのでそういう意味ですごく初期の東京ディズニーランドに似てるなと。で、東京ディズニーランドができた時っていうのは僕は小学校4年生ぐらいでしたけども、やっぱりそれが始まる前にミッキーマウスとドナルドダックって言ってアニメが日テレ4ちゃんだったかな、30分毎週始まったりとか、要するに受け入れるミッキーマウス、ディズニーっていうものを受け入れる土壌を、まあ、もっと前からもちろんあったんですけども、さらに作ってって作ってってディズニーランドで、ディズニーランドの中でも作ってて作ってって、そうなるとだんだん、みんなが自分で楽しむようになってくるみたいな。で、今その上海ディズニーっていうのはまさにその最初のやっぱりこう植え付けてる段階かなと。だからこの1年で、まあ、日本の報道なんか例えばもうすでに何ヶ月かで客が激変とかね、そういうちょっとそのこう ニュースなんかも出たりしますけど、僕はなんかまだまだそういう段階ですらなくて、多分これを地道にというか3年4年5年ってやってった時に本当の土壌ができて、で本人たちが自分で盛り上がるぐらいに、自分事としてね、ディズニーランドだけじゃなくてディズニーそのものを自分事として受け入れた時からの話なんじゃないかなというふうに思いましたね。でそれは上海の街自体を見ててもそうで、例えばスターバックスなんか入ってるんだけど、まあ他と比べて高いんですよねやっぱね。でもそういうスターバックスでしょ、で欧米のいろんな企業が、たくさんもちろん進出してましたけど、やっぱりとにかくまだそこを、これが日常なんですよ、皆さんのものなんですよっていうのを地道に入れていって、地道に入れていってこっちの上海の人の中で自分の生活に入ったブランドなりメーカーなりっていうのはやっぱその後強いんですよね。でだけどそこに行くのはやっぱすごく大変で、なのでディズニーランドに関してはね、まあまだ1年経ってないわけですけど、上海ディズニー本当に今はそういう価値観というかディズニーっていうものを、上海中国の人に、まあ、知ってもらっていってる時期なんじゃないかなと。なので僕はなんとなく行ってみて、あんまり高望みを今する必要がないっていうかね、むしろ僕ら日本人なんかはその初期のディズニーランドにあったような感じを楽しみに来たらすごくいいというような気がしました。というわけでさらに上海ディズニーについて明日も語りたいと思いますんで、こう